刻は午後8時となりました。さあ始まりました、モテなか人生楽しくないの時間です。この番組はモテたい、恋人が欲しい、好かれたい、結婚したいなど人生を幸せに生きたい皆さんに人生を楽しく生きるための方法、同性にも異性にも、そしてようやく何のにも、魅力的に見られるコツを語ったり、時にはゲストを交えて語ったりする、ここでしか聞けない話が満載の番組です。お相手はこれまで1000組以上のカップルを誕生させてきました、本気の結婚三長 B の代表で、幸せな結婚をするために大切なことの著者でもあります、私婚活のカリスマ香川博樹がお届けします。今日はですね、京都の20代30代で絶大なる人気を誇るイケメンカリスマコンサルタントがゲストで登場しますので、最後までお聞き逃しないようにしてください。この番組は本気の結婚相談所 B のの協力でお送りします。今日はですね、この後ゲストと、モテる男について話をしたいと思ってますので、まずはですね、最初は私の方が、一瞬で男にモテる三原則という、女性に肩に向けた話をしたいと思います。はい。女性に向けた話ですね。実はですね、まず、一瞬で男にモテる三原則と言うんですけれども、なぜかというとですね、まずは女性の方は男性の方に一目惚れ狙いです。一目惚れを狙ってください。なぜ一目惚れかというとですね、一目惚れをバカにしたりですね、軽視しては実はいけないんですね。実は一目惚れで付き合って結婚する確率っていうのは実は 50% もあるんですね。 50% 以上あるんですね。すごいですよね、一目惚れして結婚する確率。さらにですね、結婚した後も離婚をする確率、この離婚する確率も実は 20% 程度。通常、離婚確率だいたい3人に1人 33、まあ 4、5% ぐらいかな、言うと約半分ぐらいなんですね。一目惚ればかりできないんです。でもですね、日本人というと慎重で軽々しく恋愛をしないような感じなんで、なかなか一目惚れなんか良くないなぁと、そんな思ってる人いるかもしれません。そんな方には実はこんなデータがあります。小説で有名なハーレークイーンという会社があるんですけど、そこが撮ったデートでですね、一目惚れをしたことがありますかというのをですね、世界各国の人に取りました。一目惚れをしたことがありますか。実は1位が中国やったんですね。2位がメキシコ、そして第3位がですね、イタリアなんですけれども、同率で第3位が実は日本やったんです。世界で3番目に一目惚れが多い国が日本なんです。でですね、やっぱイタリアというとですね、なんかこう軽い恋愛とか、男の人も軽い、女の人もなんかノリで恋愛するみたいなイメージあるんですけれども、そこと同じ日本なんです。でさらに主要7カ国、まあ、大きな国7カ国に、一目惚れって信じますか？あなたは一目惚れを信じますか？こんな質問をしたんです。実はですね、1位が日本なんです。日本は世界で一番一目惚れを信じやすい国。びっくりですよね。ここまで聞くと、一目惚れってバカにできないですよね。第一印象なんてどうでもいい。初対面なんかそんなん、ギャップが売りなんだから、後々挽回したらいい。そんなこと言えないですよね。ということで、一瞬で男にモテる三原則っていうのを今からお伝えしたいと思います。まず一つ目は、心を変えるです。私はモテないと思ってる人、まずモテません。自信っていうのはですね、表情とか態度とか雰囲気に現れます。やっぱり男性にモテるような、セルフイメージ、私は男の人にモテるんだって、私は男の人に好かれるんだって、第一印象が好かれるんだって、そんなセルフイメージを持つことがまず重要です。やはり自分でセルフイメージを持つことによって、まあ逆に持たないとですね、モテる人にはなれません。セルフイメージを持つことでなりたい自分になる、まあなりたい自分にしかなることができないので、ない人っていうのはやっぱりこうどうも魅力に欠けたりしますね。これが一つ目、心を変える。次に2つ目、見た目を変える。まあ、見た目を変える方法はいろいろあるんですけれども、ここではちょっと3つほど紹介します。まず1つ目ですね、光り物を身につけろ。光り物、なぜかというと、まあ、男の人も女の人もそうなんですけれども、人間ってピカッと何か光るとですね、絶対そこに目が行くんですね。ピカッと光ると、 だから、旅行とかでよく観光旅行って言いますよね。観光旅行。あれ、光を見る旅行で書くんですよ。観光旅行。人間は光が好きなんですよ。観光に行こうっていうことは光を見るんです。人は何かが光ればそこに絶対目が行くんです。5人の女性が一斉に振り向きました。男性はどこに目が行きますか？身長が高い人？細い人？色が明るい人？そうじゃないんです。光った人に目が行くんですね。はい。なので、光り物を身につけろ。ピアスでも、イヤリングでも、ネックレスでも OK です。光り物を身につける。二つ目。仕草。この仕草って非常に今重要で、女性がですね、社会進出をしてきてですね、男勝りな人が非常に多いです。女性らしい仕草の方が多いで、多いの、女性らしくない仕草の方が多いので、もう簡単にできる三つ言います。一つは、女性の方、何か動作をするときに脇を締める。二つ目が、指を揃える。三つ目がクロスの法則。脇を締めて指を揃えてクロスの法則。クロスの法則っていうのは自分の近いものじゃなく遠い方の手。例えば右の前にある、ラジオじゃわかりませんが映像ではわかりますけど YouTube で確認してもらったらいいんですけれども、ペットボトルが左手の前になるとですね、左手でペットボトルを取るんではなくて、あえて遠い方の右手で取ると。例えば男性の前にペットボトルが置いてますと。で、左手で取った方が近いと。でもあえて右手で取る。クロスの法則。すべて遠いとこから取ると女性らしい仕草に見えたりします。女性らしく見えたりします。そして最後、色です。もうこれはもう皆さんよくご存知だと思います。暗い色を着ないと。ベージュ、黒、グレー、紺着たらダメです。ベージュ、黒、グレー、紺着たらダメです。あとはアースカラーって言われる、ウグイス色とかですか。ウグイス色はダメです。やはり明るい淡い色。男性は暖色系の淡い色に弱いです。今冬ですから、男性にこんな統計取ってました。女性のマフラーで好きな色って何色ですか ?1 位がピンク、2位が白、3位が青。でもすべて淡いピンク、淡い青なんですね。で、白でもふわふわっとした白色。色に全部淡い色を持ってくるってことですね。これが2つ、見た目を変える。最後3つ目なんですけれども、一目惚れをさせる。まあ、そのままなんですけれども、実はですね、男性は、視覚動物。女性に比べて視覚動物。目の前に飛び込んできたものを真っ先に判断する。見た目とか雰囲気から、女性ももちろんなんですけれども、物とかですね、いろんなものに見た目から、印象、好印象を抱いたりとか、興味を持ったりする視覚動物なんです。なので、女性よりも男性の方が一目惚れは圧倒的にしやすいんですね。この習性を思えば、女性の方はまず第一印象で、男性、パッと。見た目が大事なんで、自分の得意な角度、私は右よりも左の方が可愛いとかですね、斜め45度が良ければ斜め45度見せたりとかですね、そういった部分で、パッと男性を視覚動物なんで、見た時に一目惚れしやすいような形にしてください。さらに男性が8秒以上見つめてくれば一目惚れされた確率は高いと思ってください。一目惚れの調査、一目惚れ調査みたいなのがあってですね、男性が何秒以上見たらその人を好きになるのか、これ8秒っていうのがあったんですね。ですから初対面で男性が8秒以上あなたのことをじっと見れば、男性はあなたのことを好きになったかもしれません。ぜひ参考にしてください。実はですね、こんなセミナーをですね、2月の26日の14時から、女性限定の婚活モテ講座っていうのをですね、京都の四条烏丸で開催します。女がモテないのはおかしいみたいなことをですね、言葉からスタートをする、男性の目線から見た女性がどうすればモテるのかという心理学を中心にしたワークあり、我々の2時間のセミナーです。まあ、講座です。やっぱりですね、女性が男性にモテないのはおかしいんです。まあ、そこをとことん追求するセミナーです。そんな矛盾を解消するべく、私、香川が講師をやっております。2月26日の日曜日14時から市場からすまで開催します。ご興味ある方は結婚相談所ビーノのホームページを見てください。このラジオを聞いてくださってる一人一人が幸せな人生が歩めるように、そんな願いを込めてお話しさせていただきました。I believe, I believe この時代が、 では皆さんお待たせいたしました、今日のスペシャルゲスト、企業の男塾と言われるですね、男塾っていうのが京都にあるんですけれども、そこの塾長でですね、株式会社 T ブレイン代表取締役の武田博先生です。武田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日も男前ですね。
ありがとうございます。
いや、もう京都の街歩けばなんかモデルかなと思うような。
はい、ありがとうございます。
いつも見慣れてるんですけれども、よくね、うちもあのお世話になって、講師ともにお世話になってる先生で、本当にあの若いんですけれども、僕から見ても本当に尊敬するような先生なんですね。じゃあまず武田先生、少し自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。京都で株式会社 T ブレインという会社を経営しております武田と申します。事業としましては、はい、まあ、いくつかやってるんですけども、まあ、大きくはウェブサイトを使っ、あの、制作をしたりですね、デザイン業をしていたりします。もう一つの大きな柱としては、先ほど紹介いただいたような、まあ、コミュニティの運営ですね。一番今力を入れているのは男塾という、これから起業したりですね、自分の人生を豊かに生きたい人向けに、はい、そして20代、そして35歳ぐらいまでの方を対象に、はい、企業塾をやっております。
いいですね、男塾。だから名前がいいですね。なかなかね、今若い人は、あの、僕は昔子供の頃、先駆け男塾みたいな漫画があったんですけれども、
まあ、そこから知らないと思いますね、若い人たちはね。
なんで男塾になったんですか。
なんでか、なんかしっくりきたんですよ。
しっくりきた。
で、とりあえず男だけ集めて、はい、要はまあ、なんか若い時にみんな部活したじゃないですか。
部活ありましたね。
青春をもう一度ちょっとなんかみんなで、はい、そういったコミュニティ作って、なんか切磋琢磨できるようななんか仲間を作りたいなと思って。
青春ですか。
はい。
いいですね。
はい、それをやりたくてですね、今実現しておりますね。
雰囲気的に何かこう、あの、ちょっとクールなダンディな感じがあるんですけれども、はい、なんかこう熱い汗かいて青春する男塾って、なんかそのイメージがすごくいいですね。武田先生とちょっとあんまミスマッチな感じなんですけれども。
そうですか。でもそんな感じなんですね、男塾。本当に
ですね。なんでその、まあ、あの、男塾も含めてですね、こんな仕事をされたんですか。
そうですね、もともと20代の時っていうのがですね、すごい自分に自信もなくて、まあ、会社員をしていたんですけど、はい、若干人生絶望系でですね、なんかこう上司を見てですね、10年後こんな人生になるんじゃないかみたいな不安があったりですね、なんかこんな働き方嫌だなってずっと思ってたんですけど、でもまあ自信がないから一歩踏み出せずにうじうじしてたんですよね。でそれが27、8ぐらいまで続いたんですけども、まあ、ある人との出会いですね、それを脱線することがたまたまできたんですよ。
脱線
できたんです
。脱線、
はい、でそこで、まあ脱線したきっかけっていうのは、まあ、ある企業詐欺
なんですか。
うん、方だったんですね。
はい。
で、その方と出会って、なんかこう、脱線させられたと。で、ただ詐欺られる直前に、なんかおかしいなと思って気づいて、サインしなかったので、詐欺はされなかったけど、職を失って、どうしようって時に、初めて人生について真面目に考えたんですね。それまで本当こう、流れのまま生きてきて、なんか大学とりあえず行かなあかんかな、はい、とりあえず大学行ったら就活がみんな始まったから慌ててやらなあかんかなみたいな感じで、就活をして、で、まあ、その辺の企業に就職みたいな感じになったんですけど、でそこで初めてでも自分の人生、このままでええんかと。ね、思うじゃないですか。で、再就職も考えたんですけど、もうせっかくの機会だから自分で何かやってみようと思って始めたのがきっかけなんですけど、そっからやっぱり人生がこう大きく変わって、自分で自由な、ね、はい、全て、自分で自由に決めれるような人生が始まって、初めてそこで、あ、こんな人生ってありなんだなって思って、はい、そしてこれって僕にもできるんだから、はい、本当に勉強できない僕だし、なんか別に何の才能もあるわけじゃないけど、できるんだったらみんなできるんじゃないかなと思って、はい、できるだけそれって早い間に、はい、若い間に気づいてほしいなという思いから、はい、まあ、そういうのをどう、ね、あの、みんなに伝えていったらいいかなと思った時に始めたのがそういったコミュニティだったんです。
なるほど。今の言葉だけでもですね、うわ、俺も会社起こそうかなとか思ってる人すごい増えるといると思うんですけれども、やっぱり何もない無職の状態で何時までどっからスタートしたんですか。
はい、本当にスキルもコネもお金もなかったんで、本当自信もないですよね。ただちょっと、
何がその武田先生を突き動かしたんですか。
突き動かしたのはやっぱりモテたい、はい、
モテたい
ですね。名刺にね、代表取締役って書いて、コンパに行ったらモテるんじゃないかと、ね、思ったんですよ。でそっから、じゃあ代表取締役っていう書いてね、とりあえず名刺持ってったら、あ、会社経営されてるんですねって株式登記みたいな話になるじゃないですか、はいはい、してないんですけどみたいな。そっから、何してるんですか、
取締役じゃないと。
取締役 はい、そんなこともありましたね。
なるほど。
ただ本当に、お金を稼いでモテて、なんかみんなにチヤホヤされたいっていう思いから戦いに始めたんですね、
はい、いやいいですね。僕がですね、昔お世話になった起業家の先輩にからこんなこと言われたんですよ。企業を始める、仕事を始める動機の不順でもいいやと、
はい、
一歩一歩進めていけと、一歩一歩改善進めていけと、お前は風やと、
はい、
風は前にしか進まれへんねやと、うんうんうん、横にも後ろにも斜めにもできん、一歩一歩前進めと。でも一歩一歩前進めていくうちに風が金になるっていうんですね。金になった瞬間、前だけじゃなくていろんな動きができるんやと。だからまず一歩一歩進めということで、不純な動機が負が金になる、不純な動機で負が金になる、こんな言葉をいただいたんですけれども、まさしくなんかそんな感じがするんですけれども。
そうですね。最初何していいかわからんが、とりあえず飛び込み営業しましたね。
飛び込み営業、何を売ってたんですか。
最初ホームページの制作っていうのを、僕の後輩で社長の人が一人だけいて、で知り合いの中でその人が社長で、まあ会いに行ったんですよね。そしたらとりあえず会社をまあないんだったら、はい、やることないんだったら、失業訓練っていうのがあると。
失業訓練。
はい。失業した後に職業訓練っていうんですかね、
はいはい、
ハローワークがやってるですね、はいはい、ホームページを作れるっていうね、作れるようになるんで、そこ行ってみたらどうですかみたいな、はい、でまあよくわからないけども、それしかなかったから希望が、
あ、もう起業しているにもかかわらず職業訓練学校してたんです
、はい、何もない売るもんないみたいな。
なるほど。
でそこでどうしようと思ってそれで行ったんですよ。
なるほど。
で半年間毎日それ真面目に、はい、朝から晩までホームページを作るっていうことに対してずっと勉強して、で作るようになったんですよ、
はい、すごいですね。
半年しっかり教えてくれたんですよ。
すごい。
で、作れるようになったはいいけど、今度じゃあどうするってなるじゃないですか。
はい、
どうしていいかわからないから、
はい、
まあ、頭悪いので、とりあえず、なんか人に会ったらいいんじゃないかって、
はい。
人に会うにもどうやったらいいんだろうと思って。
人に会うにもどうしたらいいか。
はい、じゃあ、美容室なんか、そういうの必要なんじゃないかと思って、美容室回りまくりましたね。あ、
美容室を最初回りまくった。
全然売れないんですね、これがまた。
それはホームページを作りませんかってことで、
ホームページ作らせてくださいって言っても、まあ誰もそんな話聞いてくれないじゃないですか。
はい、そうですね。
でもまあ、やってる中で、ちょっと言い回しを変えたりすると、なんか聞く耳を持ってくれて、
はい、
で、ちょっとずつ興味を持ってくれて、っていうのを繰り返す中で、なんかこう、トークスキルが磨かれたんでしょうね。
なるほど。
で、ちょっとずつ売れるようになったんです。
はい。
それがまあきっかけですね。起業したきっかけ。はい。
なるほど。それで、今こういう企業塾とか、
そうですね、
ホームページもそのまま今も続いてるんですよね、
うんうん、
その中でも僕はすごく注目度がすごいなというところはですね、20代30代の若者、男女を含めてですね、そんな人たちがやっぱり目標を見失ってたりとか、
はい、
何をしていいか分からへんと漠然と起業したいと、
はいはい、
そんな人らがですね、たった1年で、
はい、
中には半年、3ヶ月で武田先生のところに行くと魅力的に変わってですね、
は
い、すごい成果を出していく、
はい、
で顔もで見違えるように変わってる、言葉も変わる、態度も変わる、ここまでって人間って一人の人の力で変わるんだっていうのをですね、僕は目の当たりにしている、そこもすごいなと思うんですよね。
ありがとうございます。
そこはなぜそのビジネスに行ったっていう、
うんうん
うん、ご自身がね、
はい、
何もない状態で職業訓練学校に行って そこに行ったってスタートだったんですけれども、
本当だから誰でも何もない状態から理想のライフスタイルっていうことを、理想のライフスタイルを実現することができると僕は信じているんですね。
理想のライフスタイルを実現する、
はい、例えば僕であったら、その旅行がすごい好きなので、どうやったら毎月旅行に行ったりできるかってなると、はい、お金と時間がないとできないじゃないですか。
そうですね。
で、それを普通だと言い訳して、そこに向かって本当に実現しにかからないんだけど、
はい、
でも本気でそこに向き合って、本気で実現しようと思って毎日努力をして考えたらできるようになるんですよね。
なるほど。
で、それを僕が自分が実現することで、周りの人も、あ、こうやったらできるんだって、希望をこう、みんなに感じてほしいなと思っていて。
なるほど。まず武田先生が旗振って、こうやってやるんだよっていう、はいはい、自らが、体感するという。
そうですね。はい、それを見て、やっぱり、あ、自分もやりたいとか、思ってもらった人は、すごいチャンスだと思ってて。
はい、
で、その人それぞれだと思うんですよね、好きなライフスタイルっていうのは。はい、でも、みんな自由に生きることもできると思うし、なんかやっぱり社会の魔法みたいにかかってしまってると思うんですよ。
はいはい。社会の魔法にかかってる。
こうね、まあ、資本主義社会なので、
はい、
こう資本側が魔法をかけるわけですよ。
魔法かける。
労働者に対して、
はいはい、
でそういうのって学校教育とか親の教育の中でそこにそういうもんだと思ってしまってるけど、でもそんなことないっていう、はい、新しい魔法をかけてあげたい、
新しい魔法をかけてあげる、
そうするともっともっと自分でやりたいことができるかもしれないっていう気になってきて、はい、なんかだんだん だんだんできる気がしてくるんですよ、みんな。
なるほど。だんだんできる気になるんですね。
そうすると、自分の人生なんか、面白くなるんじゃないかなっていう期待に溢れ出すと、行動したくなったり、はい、顔つきが変わっていったり、服装が変わっていったりしていくっていう。はい、
そのタイミングとか、そのきっかけとか、まあ、人それぞれなんですけども、はい、例えばどんな人がいらっしゃったりするんですか？
20代が多いですかね。はい、それで、まあ、会社を勤めてですね、3、4年して、なんかこのままじゃいいのかな。まあ、要は自分が、僕が23、4歳の時に感じてたことと同じように感じている人たちが多いかなと思います。
同じように、はい。
はい、これから30代。まあ、20代どう過ごすかって、やっぱり人生においてはすごく大きいと思います。はい、僕は20代を、出遅れてしまったので、はい、後半になって30手前で気づいたんですけど、もっと早くそれ気づいていたら、もっともっと人生豊かになるんじゃないかなと思っているので。
その気づかしてあげる。はい。コツって何かあるんですか？やっぱりご自身が体感したけれども、武田先生と同じように真似してそれができるかどうかって、まあ、できる人もいると思うんですけれども、できない人もいると思うんですね。はい、そういった方を武田先生がどう魅力を上げるというかですね、うんうん、その成功のレールに乗せるのか、きっかけ作りをしているのかってちょっと教えてほしいんですけど。
そうですね。僕だけじゃないんです。本当僕の力って本当に少しで、仲間の力とか、その周りの、はい、その、入ってくれてるメンバーとか一緒にやってるメンバーの力っていうのはやっぱりすごく大きいなと思うんですね、はい、でみんながそれを日々、まあ、毎朝やってるんですよ。これ毎朝6時からミーティングするんですよ。
毎朝6時からミーティングですか、
はい、例えば今日1日どう過ごすとか、この、朝6時から6時半までやってその後の30分どう過ごすかとかって、朝の質を変えることで1日の質は変わると思ってるので、
朝の質から1日の質が変わる、素晴らしいですね。
なので6時に起きてですね、みんなでミーティングをすると、はい、じゃあ今日1日どう、ね、生きるかって、それが結局今日どう生きるかが人生に変わってくると思うので、そこで少しずつでいいから今までと違う自分に負荷をかけてみるとか、やらなきゃなと思ってることを実際ちょっとやってみるとか、はい、そういうすることで自分に少しずつ自信がついてきて、ちっちゃいこう成功体験が積み上がっていったりすることで、あ、俺にもできるかなっていうことはちょっとずつ勘違いしたんです。で、
最初は
全然勘違いで、あ、俺すごいいけてるかもっていう勘違いをしてほしくて、そうするとそれが自信になっていくと。そうするとそれが魅力になっていくんじゃないかなと思うん
ですよ。なるほど。人生をどう切るかっていう、今日をどう生きるか、人生が決まっていくという中から、そこから勘違いが始まると、
はい、
その小さな勘違いがどんどんどんどんなっていって成功体験になって、それが自信につながっていく、はい、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
いやー、これはもうね、企業だけじゃなくて、人間の生き方っていうそのものですよね。そ
う
ですね、
うん、やっぱり企業って一つのね、ゴールだとは思うんですけど、それをまあ、目標の一つではあるけど、それをまあ通過点にしてほしいので、そう考えたときにやっぱり自分が今どう生きていくかっていうことが一番最終重要なんじゃないかなと思うので、
なるほどですね。
まあ、企業じゃないゴールを持ってくる人もいるんです。だから
自分、企業じゃないゴールですか、
はい、自分のもっと精神を豊かにしたりとか、自分の生活を豊かにすると会社でもっと成果を上げたりとか、そういう人たちも全然来るので。
そうですよね。武田先生もともとスタートした理想のライフスタイルを実現するとかスタートですからね、はい、
そう
なんですね。皆さんも起業することがあくまで手段であって、目的は理想のライフスタイル、
そうですね、
そこは変わらないっていうところですね、はい、なるほど。そしたらこの男塾っていうのも、じゃあそれぞれみんな男として理想のライフスタイルは何だろうか、そんなとこからスタートしていくんですか？
そうですね、自分本当にそれは掘り下げていきます。どういう人生があなたにとって本当に理想なのかっていうのを、やっぱり
いいですね。
やっぱりどっかで制限をかけてしまったり、自分には無理かもしれないとか、なんか、まあ、自分は今まで学歴で言うと平均点以下だったから、はい、自分の人生も平均点以下になってしまうんじゃないかって恐れがみんなあるんですよね、でもそんなこと関係ない、学歴とかは一切関係ない、今からどう人生をこう生きるかで、自分の人生っていうのは自分が好きなように変えていけるので、じゃあこれからどう向き合うかってことを一緒に掘り下げてですね、じゃあそれがもしかしたら起業かもしれないし、もしかしたら今会社員をしながらもっともっとやりたいことを実現するかもしれないし、それはその人それぞれに、ね、あったことを一緒に実現していくっていうような感覚ですね。
面白いですね。僕も聞いてて、なんか男塾に入りたいなと、そんな気になってくるんですけれども。
高橋さん必要ないですね。
必要ないですか。これ女性もやっぱり今のを聞いてると、男だけじゃなくて、やっぱり女性もね、そういうの必要じゃないかなと思うんですけど、はい、なぜこれは男にこだわったんですか？
そうですね。以前女性も入っているコミュニティの運営とかをした中で、やっぱり、言い切れない部分があるじゃないですか。最終はやっぱり気合が必要だったり、根性が必要だったりっていう時が出てくる時に、女性に対して気合根性だって言えなかったりするじゃないですか。そして僕自身もやっぱ気使ってしまうんですよ。
なるほど。
で、そうなったらもう男だけ集めて言いたいこと言って、ね、 そしたら、もっともっと成果が出るんじゃないかと思ったんですね。
いいですね。で、そうですね。
それはやっぱり思った通りで、うんうん、男性だけのコミュニティになったら成果がどんどん出てきたっていうイメージです。
なるほど、
はい、
今ね、女性が少し冒頭話もしましたけれども、女性がおっさん化してきてると、
はい、
おっさん化してる女性が多くてですね、
はい、
まあ、男性が弱くなってるわけじゃないんですけれども、女性がおっさん化してきてるんで男が弱く見えると。だからこそ男の人はもっともっと強くあるべきだと僕は思うんですよね、
はい、
そういう中でやっぱりこう男塾をされるっていうのはすごい素晴らしいなと思います。
ありがとうございます。
なんかこうね、聞いてる、まあ、上目だけ見るとなんか起業される方向けって捉えられそうなんですけれども、今日お話を聞いてですね、
はい、
これは男性諸君はですね、20代30代の方はぜひですね、武田先生のもとにまずは行っていただいてですね、
はい、
男を磨いてほしいなと思いましたね。
そうですね、だから香川さんがやられていることとすごく近しいなと思ってて、
はい、
僕は男性をどう魅力的にしてモテる男を作っていく、
うん
ね、人生が魅力的に輝いたら勝手にモテ出すと思うんですよね、それをまあ実現したいなっていうのも一つありました。
なるほど、はい、最後にですね、ちょっとなんかこだわりみたいな、
はい、
今後の展望みたいなですね、目標とか夢でも何でも構わないんですけど、そんなのお聞かせいただけますか。
ちょうど大阪京都でずっとやってきたんですけど、これからは、全国展開を今目指していまして、
全国展開、
はい、来月から東京とか福岡でも、順次説明会をしていて、
はい、
その仲間のためにですね、仲間がどっか地方に行った時、まあ、福岡とか行った時に、その仲間たちが全国にいたら、
はい、
もっともっとおもろいことになるんじゃないかなと思って、
ね、
なので、全国に仲間を同士を持てるようにするために、僕が先立って全国でそういうのをやって、全国から集まるような男塾にしていきたいなと思っています。
いや、いいですね。いや、素晴らしいな。いや、本当聞いててですね、もういろんな話がもっともっと聞きたいんですけれども、ちょっとお時間になってしまいましたので、はい、今日のお話を聞いてですね、武田先生に興味を持った方は検索エンジンで株式会社 T ブレイン、
はい、
カタカナで T ブレインと言っていただければ、
はい、
男塾とかですね、武田塾の詳細っていうのが、ご覧にいただけますし、武田先生の、シュールでですね、男前なブログもですね、見れますね、
はい、
これで人生が飛躍的に伸びるみたいな、
はい、
本当楽しいブログでですね、
はい、
今日のお話以外にですね、いろんな人生の知恵みたいなのも載ってますんで、ぜひ、チェックしてください、
はい、
それでは武田先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひゲストに来てください。
ありがとうございます。
どうも。
それぞれに思い描いた別々の物語のエピローグにきっと同じ太陽が輝く。どこにでも誰にでもあるありふれた日常は時を経て色を変え、新たなる現実に待つ。
今日もお別れの時間となりました。最後までお付き合いくださって心から感謝いたします。今日のですね、武田先生の話本当しびれました。想像してた以上にですね、武田博恐るべしと、これ男塾に僕も行きたいなってすごい思いましたので、20代30代の方はですね、ぜひ、別に宣伝する意味じゃなくて僕本当に感動したので、ぜひですね、武田先生のホームページ、T ブレインさんのホームページをですね、本気で見てほしいです。皆さんの人生が男として磨かれて変わっていくの間違いないと思います。この番組のですね、ご意見ご感想、婚活の悩みなどご質問は香川ひろきのホームページ、香川ひろき .com から、お問い合わせ、送ってください。次回の放送はですね、3月の2日土曜日8時台を全員集合ドリフの時間にまたお会いしましょう。それでは皆様、笑顔あふれる週末をお過ごしください。婚活応援番組、モテなきゃ人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川ひろきでした。この番組は本気の結婚相談所 B のの協力でお送りしました。